TBS Podcast。エレカタの決意。
はい、エレコミックやついです。
エレコミック今田です。
片桐仁です。
はい。終わりましたね、東京オリンピックが、
ね、8月8日で終わったと、
はい、昨日終わったと思います、はい、ここからお盆休みでございますね皆さん。
そうか、
そういうこと、
お盆よ。
そうか、オリンピック終わったらお盆、
まあ、移動しないでとか言ってるけど
ね、魂が降りてきた、
出たよ。
何これ。
いや、ナスがね、ナスに乗って帰ってくるから。
あ、そうか、
先祖の霊がね、ナスとキュウリに乗って。
なんつってもね、うちの番組も今階段、
まあこの番組は、ね、この番組っていうかポッドキャストは特にね、
不思議な話がやっぱ怖いですから。
だってもう霊がいるかもしれないんだから。
そうなんだよ、スタジオに
すごいらしいね。なんか、うん、先週のもなんか聞こえるみたいな、
ね、まあ、なんかあったよね。
だって俺たちには聞こえないよね、
うん、
全然聞こえない。
だからもう島田が入れてるってやつでしょ、うん、もうこうなったら。
だからそのもうあれね、もう自作自演でしょ。一番やっちゃダメなんでしょ。
お化けの声入れるって一番言っちゃダメ。
島田がやってんだ。
島田がやってるっていうことにもちょっと噂になってるよ。ちょっと
それ、あ、そう。
それも、もうやってんじゃないですかみたいな、うん。
バズりたくてね。
やっぱそこに手染めちゃうとね。
バナナ、バナナって。
ゴリラの例かどうか分かんないんで。バナナって言えてるゴリラがすごい。
違うの。
まあでもゴリラ界で一番頭いいからね。
バナナ。
ぶっちぎりでしょ、
秀才だからな。
力弱いけどな、ゴリラの中じゃな。
そう、ゴリラが
ガリガリだし、
もう弱虫って言われてたけど、
肩幅も厚みも全然
いい。頭が抜群にいいから、やっぱゴリラ界だと
秀才
秀才だからね。分かんないけどね。だからまあどうなんですかね、聞こえる人には聞こえるってことなのかね。
らしいんだよね。前回もあって、前々回もあったし、全然前回もあったんだよ。
嘘、すごい。全然前回
だってずっと やるだけあるよね。
そうね。
だからなんか変な風が入ってませんかみたいなとこから、まあ、
それは最初はね、うん、
一応あの空調はついてますから、
ね、そうそう、
女性の声が
開けてるし、ね、
ううとかスケベな声が入ってるとか、
あえぎ声みたいな、ね、
そうなんだよ、うん、今回もなんか入ってるって言ってたんだよな。
ありました、そういうの、
だその星川についたあれだろ、その変な、
違います、
マッチングアプリの女みたいな。
そうだね、
その例が出てきたみたいな話になってるね。
しょぼい恨みみたいになってる。
前回そうでしたね。
そうでしょ存在の扱いをした、
座敷女みたいな、
存在の扱いした女性の例が来ちゃったみたいな、
うん、
いや、まあ、怖い。それポッドキャストだけなんだよな、
うん、
本編も同じですからね、ブースはね。
いや、そうなんだ。
本編では確かにそういう、
そうなん
だ、話ないんだ本編では。
ないよね、
聞かない
よね。
全部もう島田が入れてるのが一番
かと。島田にさ、そんな技術がないじゃん。
そこだ。言ってもゴリラだからな。いくら頭いつでもな。
じゃ分かんないんだよね、だからそこに関しては。
だって録音ボタンずっと押しっぱなしなんだから今。話したら止まっちゃうんだから。
そうね、2個のやつね、
そうそう、
2個のやつ
ずっと
ダブルラジカセ
そこにずっと指を置いて話したら止まっちゃうから、
壊れてる機械がそもそも。
そう、島田用のやつだから、
そうそうインスタのストーリーと同じやり方だから、もうずっと押してないとダメだから。
押しっぱがレックね。
そうそう、
押しっぱがレックってことね。
でもちょっと時々笑って話しちゃうから、あーってもう一回押してるから、その時入っちゃってるのかな。
そこにね、そこに入っちゃってるかもしれないですけどね。
ですね、
じゃあ、まあ早速コーナーも行きますか。
はい、
行きましょうか、
はい、
俺のランキング、自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらっているというコーナー。
連続ですかね、
これはもうね、あのエレガタのコント太郎時代にやっている、は
いはい、もう10年ぐらいやってますよね、
どうですかね、
相変わらずいっぱい来てます ね
面白いね、
ポッドキャストネーム死に損ないのマギー、
うん、
芋農家の俺が選ぶかっこいい芋の品種名ベスト3。
あ、いっぱいあるのかな、
芋の名前。
じゃがいも、
まあ、メイクインとかね、
芋農家さん
男爵とかいう、うん、
第3位デストロイヤー。
すげえ、
いいのね、食べたい、そんなのね。
嘘、
デストロイヤーってダメじゃん。
デストロイヤー、
ぶっ壊しちゃうんだ。正式名称はグラウンドペチカ。
全然違うじゃん、
全然違う。
何だ、紫かかった表皮にところどころ赤い模様がついて、 面レスラーのマスクのような見た目のためデストロイヤーと呼ばれています。
あのデストロイヤー通称ね。
味は甘みとコクがあってホクホクした食感です。
これじゃがいも、
じゃがいも、
じゃがいも。
第2位レッドムーン。表皮がさつまいものように赤く、
うん、
肉色は黄色、
うん、
長い形状をしています。
さつまいもじゃん。
なんだか RPG に出てきそうな名前です。
レッドムーンね。
1991年から正式に登録され生産されています。
30年以上やってんだよ。知らない、食べたこと
ない。第1位シャドークイーン
かっこいいね。
表皮は、
まあ、メイクイーンある
から
ね。
黒みがかった紫、
肉
色も紫、
中も。
味自体は一般的なジャガイモと同じなので、
同じなの
フライドポテトやチップスにもしやすいオールラウンダーです。ただどう調理しても紫なので、マッシュポテトにすると食欲なくします。
なるほど、真っ黒だ。シャドウだ、メイクイーンの紫版でシャドークイーンだ。
芋って言っても全部ジャガイモなの。
ジャガイモ、
これ全部ジャガイモみたいね。
いやでもすげえよ、デストロイヤー
見して。
マジでマスクかぶってるような感じで。
ああかっこいい。
すげえ。
口みたいになってる
じゃん。口じゃん。
本当にデストロイヤー。
じゃあ本当に目と口みたいな人いるかもしれない。ね、デストロイヤーのね。
人っていうか
じゃがいもね。
すごい擬人化しちゃってる、
ね。ホクホクした食感で、ね、美味しい、ね。
見たことないよこんなの。
美味しくないじゃがいもなんかねえしな。
ラジオネームゲスの極み福君。
はい。
僕がお金を使いまくった趣味ランキング。
もう。
3位、
うん、
カードゲーム。
あーかかるらしいね。
総額100万円。
え、何枚？
小学生から高校生の頃までひたすらお金を使ってきました。
それはいい。
遊戯王、デジモン、ポケモン、
それだけ、
マジック・ザ・ギャザリング、デュエル・マスターズ、
うん、
シャーマン・キング、うん、ドラゴン・ボール、この辺りです。
めちゃくちゃ
大人になるタイミングで全部捨てました。
もったいない。
売ったりすればいいのに。
冷静に考えれば一枚一枚大切に扱っていたので、うん、売れば儲かっていたんだなと後悔をしています
。もったいないよ、それは。
100万円でも大したことないんじゃない、こんだけやってたら、
まあ、でもレアカードだったら未だに高いでしょ、うん、遊戯王
って。いやでも小学校から高校の時の100万は相当だよ。
そうだね。
だから初期のとか持ってる可能性あるからね。
そうだよね。マジック・ザ・ギャザリングもすごい高いでしょ、
まあ、
もう高くない。
1ゲームでも10万ぐらいしか使ってないけどね。
まあまあ、
でもそんなもっと
でもいいやつが出ればね、うん、出てれば。
箱買いしてるの。箱買い
カードって1枚300-400円
で何枚か入ってるでしょ。
まあ5枚とか分かんない、3枚とか、
ポケモンカードだって 今最近出たやつで30万とかすんだよ。
まあ
だって100万ぐらい普通に使ってるでしょ、片桐さん。ドラゴンクエストで、
え、
あの課金で
100万なんか使ってるわけないでしょ。
いや、まあ、
ね、使ってない。
現実に言うやつ
は、ね、使ってない。全部の課金合わせても100万はいってない、
うん、50ぐらいいいとこ。裏片桐の課金はそうです
。いや裏片桐とかないから全部言って、でも50ぐらいじゃない、全部の掛け合わせても。
すげえよ、すげえけど
大したことないよ俺なんか。
いやまあまあ課金税からしたらね、うんうん。
第2位アイドル、総額200万円。
わあ、金持ってんな。
お金持って
る。乃木坂46ができた時からテレビの前で応援してたんですが、次第にテレビの前だけでの応援では耐えられなくなって、
そうだよな、
CD を購入、うん、DVD を購入、うん、ライブに参加、握手会に参加とどんどん使っていきました。今はテレビの前で応援するレベルに落ち着きました。
落ち着くんだ、
ね、落ち着くのかな。
コロナで落ち着いたのかな、ま
あ、そういうのもあるかもね、うん、ライブとかないしとか、
うん、
第1位ファッション。
あら、
総額1000万円。
金あるな
金持ちだ。
ファッションに1000万円。
仕事でファッション関係で働いていたこともあって、この金額の結果になったんだと思います。とにかくいろんなブランドの洋服を着まくりました。今も洋服は大好きですが、洋服の数を絞ったりコスパを意識したりしながら洋服と向き合っています。ちなみに今年の予算は25万円です。
25万少なくない？1000万からしたら。
いや1000万がしたら、
ね、ブランドなんで25万なんかすぐいっちゃうでしょ。
25万じゃマジで、
まあ、今までのね、
1個ジャケット買えるかどうかぐらいじゃない。
まあ、いいやつ
だ、ね、いいやつだったよね、
うん。
まあ、
恐ろしく高いよね。
恐ろしく高い。
いやすごいよね、
あの世界。なんであれ買うの？
だからその一点物みたいなこと？
そんなわけない
ね。
一点物なわけない。
いや、
あとお店で普通に誰でも
買って買えるんだから。まあ、並んでるけどさ、うん、あれ何が載ってんのじゃ？
ブランド、
デザインとか。
ブランド。
すごくない？
うん。
25万とか
普通でも売れるんだよ。
まあね。だからまあ売れるからこそその値段つもあるんだろうね。
いやーすごいわ。
まあどんどん上がってっちゃったのかな。
すごいよ、うん、本当に呆れる金額だよ ね。 T シャツで7万とかなんだよ。どうしてなんだ
よ。切れないよね。
そうなの、うん。切れないのよ。
まあ、保存も難しそうだしね。
琉球ネーム、デイジシコリマクリスティ。
お、琉球ネームね。流れてますから
ね。俺が父親から聞かされた嘘のような本当の話ランキング。
ええ、面白い。
たまに来るよね、
これ。2021、
ね、うん。家族の甘えもあったのかな。うんうん、
第3位、家系。
もう、うん。
地方出身の彼女の名字が特殊で、うん、長女ということもあり、いずれは僕が婿入りせねばならんかもと父に話した時、父から語られたのは、
うん、
先祖が琉球王国を作った王様であり、実は平凡な名字に見え代々続いている家系であることを聞かされる。
どんな名字なんだよ。
全国的にもよく見る名字だったけど、
それ
らとは出自が別で、実は僕は王様の子孫とのこと。
本当
何を思って小学生の頃に言われて嘘だと思ってたけど、ガチらしい。びっくら。
まあ今んとこでも親から言われてるだけだよ
ね。そうなんだよね。ガチってなんで
本当の嘘なんじゃない、うん、
まだ
第2位
なんか、ね、
女神族、
うん、また一族の話、う
ん、女の神剣の神に族ね、女神族。 ある日父から聞かされた話。韓国の歴史ドラマを見ていると、作中で身元不明の遺体が見つかった時の、足の小指の爪が2つに割れてるから、
うん、
分かれてるから、
うん、
これは女神族の特徴だというセリフがあったそうな、
あったそうな、
そんな話を父から聞かされた僕のリアクションは、
うん、
あー分かれてるねでした。そうです、うん、僕ら親子の足の小指の爪は生まれた時から2つに分かれているんです。
どういうこと？2個あと？チョキみたいになってんの？
へこんでるってこと
か。ひずめみたいな感じ。
父曰く、中国から現在の沖縄である地に渡った暴れん坊が、
うん、
琉球王国を作ったんだろうな、
と
の
こと。
びっくら。
それが爪の形に残ってると、子孫に、
うん。
だから本当に王様の子孫なんだと。
なるほど、なるほど。理由がね。
祖父の言葉。
うん、おじいちゃん。
うん、
今年父は法事で沖縄に帰りました、
うん、
そこで父は自分のお父さんに、実家のことは次男がやってくれてるからお前は気にするなと言われたとのこと、
うんう
ん、それを聞いて僕は違和感を覚え、
うん、
ん？あれ？と混乱、
うん、
誰の法事だっけ？と再度問うてみる、
うん、
すると父は死んだじいちゃんから言われたの。うちの家系の女は次女以外みんなイタコ体質で、
はあ、
死んだ人と話せんの、はあ、と半笑いで怒鳴る。
話せんの、まあ持ってんのかね。
そう、どうしようね、シャーマン家系ですやん。
自分はどうなんだろう ね。
僕が悲しい気持ちになると雨が降ったり、
え、
気持ちが晴れやかになってくると雨が止んだりするのはそのせいか。
そうなの。
そういえばやべ死ぬかもって場面もよく出くわすけど、いやいや、
まあ、そうなの、
死なないしな。
ないこいつ、ないこの感じ
などと妙に腑に落ちた人生31年目の出来事でした。
よかったね。
もうね、不思議だね。
シポリマクリスティそうだった。
そうなんだね。琉球王朝の末裔なんだね。
まあ
爪見してほしいな、足
ね。なかなかないね、そんなのね。
だから琉球ネームになったんだね。
そうだ
ね、
ずっとこう
してそこでね、
ありがとうございました。
終わったのということで、あなたの勝手なランキングを送ってください。宛先は elkt@tbs.co.jp、 elkt@tbs.co.jp、 俺のランキングのコーナーまでお願いします。続いては柔道部物語のコーナーです。
違います。漫画の話聞かせてよ。ひーちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど、漫画の話を聞くのも大好き。漫画の話です。柔道物語の話を聞くのは嫌いです。
小林誠先生のコーナーじゃない。
小林誠先生いろんな漫画ありますから。他にもね、漫画やアニメのトリビア、都市伝説などを送ってもらうコーナーです。
はい、
はい、来ております。
来てますか。
ラジオネーム蕎麦山パスタ、
うん、
チェーンソーマンの作者は妹の長山小春という手でツイッターをやっているのでおすすめです。短い。
へ、
妹の長山小春ってどういうこと。
漫画家さんなのかな。妹、
自分の妹ってこと
で、妹さんも漫画家さんではいないよね。
じゃない。
でも名前は出してんのかね。
ねえ、
うん、でもなんかあの読み切り農家ね。
ねえ。
またあの社食というかね、変えてって言ってね、修正入っちゃったね。
へえ、うん。あ、そうだったんだ。
そう、また問題にな
って。漫画家のね話でしょ。
そうそうそう。
短いやつでもいいですよ。次行きましょう。
なんだ今の。
ケツビネーム核弾頭。エレカタの皆さんこんばんは。漫画に関する雑学を投稿します、
はい、
ちびまる子ちゃんに出てくる豚のような顔でいつもゴミにブーをつけて喋る、うん、
ブー太郎、
ブー太郎くんの好物、うん、公式サイトによると、うん、豚肉と豚まんだそうです、
うん、まあ、ブー太郎だからね、
まあ、分かる、うん、ちなみに妹の富子ちゃんの好物は、うん、焼き豚と豚の角煮だそうです、うん、ちょっと共食いを連想するのは私だけでしょうか。
なるほど、
まあ漫画ですからね。
まあまあ豚が好き。
これさくら先生の漫画に出てきてんのかな。原作にブー太郎出てるかな。
た
まじとかあのメガネのたまちゃんとか実在するんだよね。うん、
みたいだね。
うん、次、ケツビネームダイソーマルティネス。エレカタナオさん方こんにちは。ケツビになってからお初になります。漫画の話というかゲームの話にもなってくるのですが、はい、
うん、
私が気になってお話ししたいのは、うん、アクションゲームの代表作、うん、ロックマン、
ロックマン、
はい、ファミコン、スーファミ、プレステと今までさまざまなゲーム機からソフトが発売された大人気シリーズで、
ね、うん、その前ロックマンが前から歩いてきたわ。マジ
で、ま、マジで
コスプレ、
ちょんちょんちょんちょんちょんちょんって、
いやいや家の前歩いてたら前からなんか青い人来んなと思ったらロックマンだったんだよ。
ロックマン歩いてきたの。
そう、
え、どんな大きさ、ロックマンって。
メガネ、メガネか、
全く人間と同じ
大人、うん、
周りは普通の格好、一人だけロックマン、
すげえな。どういうことなんだ。
どういうことなんだろう、あれ
コスプレでしょ。
うん、
いやまあ、うん、ロックマン、
でもロックマン、まあ、いるって言うからね。
ロックマンいるの。
ロックマンはいる、
見たこと、顔どうなってんの、目で。
ヘルメットだからさ、あれ、
あ、顔見えないんだっけ。
顔は見えるよ、だから。ヘルメット
コスプレしてんだろうなと思って、あんなとこ、
まあね、
他いないんだ、他の、
他やってない、
ロックマン以外
ない。でもなんか
赤いやつはいる、
舞台版ロックマンやってるとか聞いたことないからな。
2.5 次元、
ああ、うん、舞台やってたけどロックマン出てる。
ロックマン俺ニュースで見たことない
もん。ロックマンの舞台じゃなかったもん、
ね、ロックマン舞台化するんだったら俺の耳に入るもん。
ザ・シェフは舞台化してたけど、
ザ・シェフはやってた、
すげえ。
ザ・シェフはちょっと良かったよね。
ザ・シェフは歩いてこなかった。でもロックマンは、
ロックマン歩いてるけど相当歩いちゃってんだもんね。
暑いよね、真夏にでしょ、
うんうん、
右手上げながらチュンチュンチュンチュンチュンって走ってなかった。
うん、すぐことさらはしゃいでいただく、
はしゃいでたのかな、ロックマン倒したばっかかな。
倒したの敵をね、
ドクターワイリー倒した後かな。
ドクターワイリーって何、
敵のボスでしょ。
赤いやつ、
違う
赤いロックマンじゃなくて、
ドクターライトが作ったロックマンを、でドクターワイリーが敵の悪いロボットを作っちゃってる。
悪いからワイリーね。
そう、
なんでロックマンなの、
うん、鍵
ロックは好きなの。
ロックマンなんだろう、ね、
パンクマンは
分かんない。でも海外だとメガマンって呼ばれてるから。
へ
え、ロックマンがなんかある
の、あんま良くないのかな、
もしかしたら。
ラップマンはいない、
下ネタになっちゃうから。ロックマン、
エンドマンとか、
エンターテイメント系はないかな。うん、そのまあまあ普通によ、そのスパークマンとかさ、スネークマンとかいるから
。ロックって何、固めるってことか。
固めるはガッツマンがいるから。
え、
ガッツマンが岩投げる
の、う
ん、ロックマンは何やってんの。じゃあ
ロックマンは
手からビーム出すでしょ。だって
手からエネルギー弾を発射できるだけ。
なんだ、
あとジャンプで
ツルツル滑ったりする
でしょ。で他の人の能力を倒すともらえんの。
あ、ロックマンってそういうゲームなの。
そう、ファイヤーマンとか。でそれが各ボスに弱点があるから。
じゃあ黒ひげだ、黒ひげと一緒だね、能力は。
まあまあ、その
奪えるわけ
ね。ああ、奪えるわけね、
うん、そういうこと。でもロックマンと合ってる人いるからな。
合ってた、そうだね、めちゃくちゃ弱そうだったけど。
まだ最初のロックマンだね、初期のね。
初期のだから倒してない
からね、殺さらおどける、めちゃくちゃ弱いやつ、
うん、まだ一体も倒してないんだよ、能力を持ってないから、
ね、メールの話いいですか。
いい感
持ってない、まだロックマンの話しないですね。
ちょっと分かんないから、いい感とかが
分かんない。ロックマンって言ったらゲームの話とか最近見たって言うんだから。もう
見た人がいる
んだもん、マジでロックマン。わ、俺最近見た話じゃんと思って。ロックマン前から歩いてきたもん。
最近あった有名人ね、ロックマン、
ロックマン、あれロックマンじゃねえって言ったんだから。
え、聞こえてた、そいつにロックマン
で。ちょっと嫌な顔。
そうだよね、いじられた。
そんな丸出しなのに、
ロックマンめっちゃ嫌な顔。
そんな丸出しなのに、
どうから見てもロックマンなのに、ロックマンじゃねって言われたら、
ロックマンの格好
で。そうですって言わないんだ。
いや全然言わない、無視して聞こえてんの。
自意識出ちゃってる、ロックマンの自意識。
フォトサラはしゃいでたのにさ、
あ、バレたみたいな、
ちょっといじろう、いじんだよみたいな。
やっぱ中身はね。
いやでもロックマンだからね、全員がそれコスプレしてたら分かるけど、一人だけロックマンだから、
だからプライベートのロックマンだ
よね。そうだね、
人の目気にするんだったら着替えて帰ればいいじゃん。
分かんないよね、
ロックマンで帰ってんだからな。
これで行こうぜって言われて友達がいる時だけど一人になった時だよね。
いやまあね、
問題は
一人になってからどうなるかだよね、
うん、そう、
まあ、上だけはとかメットだけ取るからな。
でも青いんだろ体。
あれでも YouTuber だったのかな、
うん、あそういうことね。
もしかしたら
ね、まあね、はしゃいでる集団っていうとね、うん、YouTuber っぽいよね。
公演とかあるしね、
なんかロックマンのなんか映像撮ってたのかもしれない。
そうだね、
完璧なロックマンでしょ。
ロックマンで調べたら出てくるかも、俺見たやつ。
あー、もしかしたら YouTube でね、ロックマン、ロックマン生身みたいなね、う
んうん、でも別に
あといじるな、いじるな、ロックマン、
ロックマンをいじるな。
だってロックマンであれって言った
らいじる不機嫌みたいな、
いじられる不機嫌。
それはだって周りで撮ってるやつだ。
そうだよ、やつに込みだよ、やつに込み
だよ。俺ロックマンが来たって言っただけだよ。だってロックマンなんだから、それでいじるって、あ、いじられたってその判断早く
思っちゃうかもしれない。
いや、早いよ、やっぱロックマン早い。だとしたら着替えた方がいいよ。
ま
あね、あんなとこ歩かないで。
いやいや、もういじられないと思ってたんだよ。そんな楽しかったんだから、
すっきキョロキョロしてんだもん。こっちなんか持ってみて。
やっぱ敵が出てくるかもしれないからね。やっぱ
違うよ、
他の悪いメカが出てくる。
みんなみたいな、みんなみたいな感じやんだったらさマ
ジでそんな格好すんなよってね。
違いだよ、
難しい ね、
まあ、ね。
でも本人は中身の人はね、やっぱね、
そうね、
いいですか、ロックマン好きならみんな知ってると思いますが、ロックマン X、 ロックマン X2 ではとあるパーツを取ることによって波動拳や昇竜拳をロックマンが打つことができるようになり、
まあ、カプコンだからね。
あ、そうなんだ、十字キーもその通り操作すると出せます、うん、へ、ほとんどのボスキャラを一撃で倒せるようになったり、うん、隠し要素も多く楽しめるのがロックマンシリーズのハマる要素でもありました。そうなんだ、
うん、
確かにロックマンってなんか名作なんでしょ。
名作、名作
いっぱい出てるもんね。
やったことないんだよ。
そうなんだ
よ、まあ、俺ら世代だとワンからだよね、ずっと、
うん、ちょっと後って感じなんだよな。
めっちゃ面白かったんだ当時。
めっちゃ難しかったの。
難しいんだ、
うん、ワンなんかもセーブもできないし、
それがやっぱりその
伝説にな
ったという
か、まあ、お金もないしね、そのやっぱそれをやり込むって、そのバランスがまた良かったから、高難易度だけど
やり込めば上手くなると。
そうそう
そう、うん、私がロックマンシリーズで少し気になったのが、うん、あ、初代のロックマンシリーズではボスキャラを一般から応募で募集、
う
ん、採用していたことです。
筋肉マン
そう、一緒、
筋肉マンも同様に一般から応募された超人が漫画に採用されていましたが、うん、当時はそういった流れみたいなのはあったのでしょうか。あったの、
何が
そういう応募、
応募する
公募、
公募ね、
ボスキャラを、うん、ちなみに1993年に発売されたロックマンシリーズ最後のファミコン作品のロックマン6、うん、
ね、
ファミコンで6出てんの、6まで、
そう、
ロックマン6では、うん、ロボット選手権というロボットのオリンピックみたいな大会に参加していた各国の代表ロボットたちをミスター X が奪い去りロックマンと戦わせるというストーリーになっていて、筋肉マンから影響されてるんじゃないかと感じられなくもありません。
まあそうなんじゃない、
参考までに、うん、ブラジル代表プラントマン、中国代表ウィンドマン、アメリカ代表トマホークマン、
うん、
イギリス代表ナイトマン、
うん、
ギリシャ代表ケンタウロスマン、あ、すごい分かる急に、うん、アラスカ代表、アラスカアメリカじゃねえんだ、ブリザードマン、
うん、
アラブ代表フレームマン、
うん、
日本代表ヤマトマン、
ああ、ヤマト戦艦のね、
うん、
形
のね、あっちのヤマトの、
そうそうそう、
え、戦艦の形の何、敵、
そう、敵、一応敵、
ロックマン6では、全世界から20万通の応募があったとウィキペディアに書いてあります。
すごいね。
池原茂人さんが書いた漫画版のロックマン6では、ケンタロスマンは女で、ナイトマンの恋人という設定もありました。漫画もあるんだね。
漫画もあるね。
当時は漫画やゲームで一般応募というのは多かったのでしょうか。A 型のお三方も筋肉マンやロックマンに応募していたらどんな超人やロボットを応募していたのかお聞きしたいです。
あ、ヤマトマンちょっと違った、普通にカブトだった。
あ、うん、ちなみにロックマン時の間では有名な話ですが、
あれマリンマンか、
分かんないよ、全部分かんない。ロックマン4に出てくるダストマン、ロックマン5に出てくるクリスタルマンは、うん、アイシールド21やワンパンマンなどを描いた漫画家の村田雄介さんが応募して採用されたものです。すげえ、
すごいよね。
ダストマンに関してはほとんど手直しもされずそのまま採用されたとのことです。
すごい。だからそれ
うまいもんな村田先生。
それはあの採用されるとそのちょっとあのその採用者だけのこの限定カートリッジが送られてくる。
ええー。
だからそれがプレミアついてたり
とか。そりゃそうだよね、
うん、あるよね。
採用者何人ぐらいいたんだろう。
いやだから5、6体とかでしょ。
20万通送られて5、6体の人専用にカルト銃作った
わけ。作ってるから、まあまあなんかね、多分金とかのもあると思うけど、
外側が違うだけ。
そうそうそうそう、
中一緒。
中一緒、はい、でも名前もあのクレジット入ってるしね、自分のね。
それ持ってたら売ったら高いね。今
高いよ。
見たことある、売られて
る。あ、売られてるの見たことあるよ。
何色、
金とかのやつ。
金、
うん、いくら。
いや多分50万とかするんじゃない。
50万はやっぱ高い。
高いでしょ、だって5、6000だよ。
いやそうだけど、なんかプレミアついたらさ、金額ってわけわかんないじゃん。
まあまあね、
だってポケモンカードだって100万とか平気で超えるっすよ。600万とかになるっすよ、だよ、
う
ん、
そうそうそう、
大会限定とか。
だからなんか海外だと高いよ ね
1000万とかいくっすよ。
そうそう、あるある、ね、ゲームも未開封
とか。あ、未開封って何なんなの。
分からん。
どっかね、
でもなんか海外ってもう、うん、そのカセットでもそのカードでも、うん、そのなんつうの、なんブリーディングって言ったかなんか忘れちゃったけど、うん、もうあの保存するケースに入れて、うん、査定してもらう期間があるんだって、状態とかを。だかそのランクでもう、うん、ずっと値段が上がったり下がったりするらしいよ。
でも買うだけ買って何にもしないんだ、そういう人たちって。
しないんじゃない。だから出さないでしょ多分それから。
そうだよね、
うん、出したら多分
パッケージは開けないとだって分かんなくない。
だからもうそれはもうそれで見ましたよって、ちゃんと入ってますよっていう証明になってんじゃない、うん、俺も出したけどね、ロックマン。
あ、何マン
?3 の時かな、
うん、
それ忍者のやつを書いて送ったんだけど、うん、それが本当に同じキャラが出てた。
え、
だからまあ、うん、まあちっちゃい時のことだから。
何歳ぐらいそれ、何年生
と思ってたら、結構中学2、3か下手したら高1ぐらい結構
じゃあ覚えて
た、うん、結構行ってた、うん、だからもうムカついたんだけど、うん、多分いっぱい来てたんだろうね、うん、似たような、
ね、忍者はね、
そう忍者は、うん、
忍者マン、
そう忍者マンって出したんだけど、うん、シャドーマン、シャドーマンっていう名前の、う
ん、そっくりなんだ。
そっくり、あのここがにあの手裏剣で、うん、顔のところに手裏剣でかい
のが
あって
、おでこのこう、
そうそうそうそう、
甲冑の部分がね、
そうそうみたいなやつ。
ザ忍者じゃない
の
それ。
そう、かぶってかぶったね、か完全に、うん、だからまあ他の人がなってたからね、
うん、これなんだけどなって当時は思ったよね。
筋肉マンも出したの。
筋肉マン出してないね、
うん、俺何にも出したことないな、
うん、ロックマンは出したね。
ロックマンはもう全然やったことなかった。
うん、まあまあが
見たことはあるけど、
ゲームやんなきゃね、なかなかね、うん、
でもゲーム好きではもうずっと出てるだけ。
まあ今も出てるよね。
ロックマン話結構盛り上がる。
盛り上がるんじゃない、
あれが強かったとか。
ああそうそうそうそう、
ドラクエ話みたいな感じで言うとね。
そうそうそう、だからまあなんかニコ動が流行った時はそのエアーマンが倒せないっていうので歌になって流行ったりとか。
エアーマンが倒せない歌ができた
の。そうそうそう、
へえ、
その BGM に合わせて歌詞を載せて
みた。ああ、エアーマン
の、ね、そうそう、エアーマン
の相当難易度だから
ね、うん、そうなの。
エアーマンってね、空気、
そうそう、あの風をね、竜巻みたいな。
ああ、以上です。
はい、ということでございまして、あなたが知ってる漫画のトリビア、都市伝説などを送ってください。あ、また来ましたね、星川くんのネット情報、はい、定かじゃないネット情報。金田一少年の事件簿のコミックス第2巻の関数表記にはローマ数字の2、ね、まあ、FF とかで使う2ね、
はい、
2ね、になっているものと、ね、アラビア数字の2、うん、普通の数字の、うん、なっているものが存在する、うん、これは当初ローマ数字で行く予定だったが、関数が進むにつれて、分かりづらいことに気づき、第2釣り以降はアラビア数字に変更された。
初版だけなんだ、
すごいね。
やんなくてよかったね、あんなに続くと思わないもんね。
確かにね、あ、でもまあ初版だけちょっと高くなったりしてんのかな。
貴重らしいですよ。
そ、あ、そうなんだ。
一巻もそうってことね、つまりね。
あ、そうですよね、
まあ、一巻似てるもんね、愛だから
ね。あ、そうか、愛だからね、うん、これ知らなかったわ。でも確かに面白い。ということで、宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれませんですね、
うん、
不思議な話を送ってもらっているコーナーでございますけれども、はい、先ほど言っていた、
はい、
清太郎さんという方が送ってくれましたけれども、エレカタ2007年から聞いてますと。
ありがとうございます、うん、すごい初期から、
うん、ありがとうございます。
何度かメールも読まれたことがあると、うんうん、8月2日配信ポッドキャストにて、うん、56分11秒頃
またこれ喋ってんだ。
男性の低い声で うなるような声が聞こえます。
3人誰しも言うん
じゃないの。
お三方はずっと話されていたんでスタッフさんの声がたまたま入り込んだんでしょうか。
そしたらもうマッチング星川しかない。
そうだよ、
末永く放送を聞けることがあった
り。誰なの。それもじゃあ音入ってるんですか。あるの。
ありますか、うん、これも。
じゃあちょっと聞きましょうか。
いや怖い。
メンバーが減ってったんだろうね、結婚したりとかね。
そうだね。あ、いやでもすごいな。
がぜんやっぱりそのあれだよね、彼女が怖いよね。彼女の電話が怖いよね。
怖いよ。2回目もね、分かってるし。
窓越しに話しかけてくるっつってんだから。
いやいや、これは3人の俺の
ってやつ。ってあれ俺の声じゃない、うん、
とか
喋ってない人の。
そうそうそう、うん、その余韻でアーンって言ってるやつね、
うん、そうだよ、
うん、
俺
ジンの運ね、
俺の運。
ああ、だからもうみんなその敏感になっちゃってるんだよ。もう、
そうそう、
その声に対して
ごめんなさいね、
うん、もう声が聞こえたら霊、うん、だっていう、
ね、ラジオに、
ね、なっちゃってますからね。入っちゃう。片桐さんが霊でしたってこと。
片桐さんが霊じゃないです。
片桐さんに取り付いてた霊でした。
違うんです、
ことですね。
じゃあ僕が普通に声を出していたんです、
ということなんで、ちょっとみんなでちょっと
冷静になってみますね、うん、本当にお願いします。
嘘だったのかもしれないですね。じゃあ
そうね、そのもともともね。
じゃあ今日もね、一、うん、つ、はい、
そしてまたペッターも、はい、
スタッフのペッター君が、うん、
またなんか気づいたの、
見つけた。これは送られてきてないけど、うん、まあ、ポッター君が見つけたんですね。ポッター君が。あ、ペッター君が。
何ペッター。
ハリーペッターでね。
ハリーペッターだって
。なんで、あ、自分もう
編集を、ね、
いっぱい聞くから、
編集してるから。
じゃあちょっと、ください。
なんでしょう。だ、本当にもう分かりやすい
普通の知識としてみんな持ってる話じゃないから、
うん、
難しそうですけどね。
まあね、うん、
聞いてる限りでは、
まあまあ、ね、ちょっと小ボケの一つぐらいはでき
そうですよ。何が聞こえるか教えてください。何が聞こえるか教えてくれないと。
分かんないわ。
どこを集中していいか分かんないから。
ちょっと分かんないよね。
忘れてたわ。
分かんないね。
聞かせてくださいって言ったけど、何が聞こえるのか分かんないから、もっと分かりやすくさ、
ね、
先輩とか、
そう、
うん、そう、俺たちの知ってるそのイニシエの怖い声が入ってたら分かるけど。
先輩以外ある。
そうね。あ、だから私も聞きたいみたいなのもあったよね。
なんだっけ。
うん、そのかぐや姫のコンサートとか
ね、
うん、
そうなんだ、
私も聞きたかったみたいな。
暑いとかさ、ね、なんかちょっと怖さを感じる、ね、なんか。
だって一発目なのにさ、
何かが分かんない、ね、教えてくんないから。
一発目からお分かりいただけただろうかって言われちゃってるから。それから聞いてるからさ、分からないよ。
一回見てね、
一回見てからお分かりいただけただろうかだけ
ど、どこが怖いのこれ今のは。
わからないんだよ、それは。
何が聞こえた、それを探させてよ、
うん、どんな声聞こえたの、そもそも
何が聞こえたの、それ教えてよ。じゃあ、え、どういうこと、え、
そうそう、ペッター
に教えて、ペッターちょっと教えてよ、
どんな声聞こえ
たの、どんなのが聞こえたかね。
男の笑い声で、俺たち男だから笑った
の、
男の笑い声で今の、
うん、
旬の
前、あと前、うん、どこが旬か入るか分かってる、
手挙げて、手挙げて、この辺でって手挙げて、
そうそう、分かってるけど、
はい、うん、行きましょう。
だ、本当にもう分かりやすい、
普通の知識としてみんな持ってる話じゃないから、
うん、
難しそうですけどね。
まあね、
うん、聞いてる限りでは、
ね、まあまあまあ、ちょっと小ボケの一つぐらいはできそうですけど、
やる気をそぐようなことは言わないようにしときたんですけど、
あーって聞こえたね。
なんとなく、
ね、島田っぽいね。
いや全然わかんなかった
俺。はーってやつ。うん。一番最後。うん、
最後。
うん、
あーみたいな。
俺手上げんの待ってたらヒューンって言っちゃったよもう。
だからも
う。ヒューンって言ったら手上げたでしょ。
だから今自分もヒューンの位置分かってないから、ハリーポッターは。ハリーポッター頼むよ。
やってんだよ。ハリーペッター君。
だ、本当にもう分かりやすい。
普通の知識としてみんな持ってる話じゃないから。
うん、
難しそうですけどね。
まあね、
うん、聞いてる限りでは、
ね、まあまあまあ、ちょっと小ボケの一つぐらいはできそうですけど、
ね、やる気をそぐようなことは言わないようにしときたんですけど、う
島田だよ島田が漏れちゃってるドアを挟んで
入ってきたんだよ、
うん、そうだよ、ね、島田です。
なんでそれペッター、それこれ怖いと思ったんだ。
そうだよ、絶対島田だよこの声。
なんだよ、なんで島田だよ、聞いたら
島田だよ。言ったんだよ、
必死に盛り上げようとしてんじゃねえよ。別にいいんだよ入ってなくても。
そうだよ、入ってても入って
る。何必死にみんなで必死にこれ怖い、これ怖い、必死すぎんだよ、もう怖くねえよ全然。
バトルたくてしょうがないんだよ。
ね、これも聞こえますよねとかじゃねえんだよお前。もういいよいなくて。
いいよいいよ、どっちかっていうとそっちのミスじゃねえか
よ。そうなんだよ。聞こえないように取れよ。
そうだよ、入ってんじゃねえよこっち側まで。
ブースの声が入れてんじゃねえか。本当によブースがよ、
完全に島田の声
だよ。ほほっとは
っと。最近のラジオはやっぱコロナ禍でドアを開けてるから、うん、いろんなラジオがスタッフの声入るんです
よ。入っちゃうのよ、
うん、その声だよ完全に。
いいじゃん、
下手したら廊下の声だって入っちゃうんだ
から。入ってんだよ、うん、
それをペットは男の笑い声が
横にいるゴリラだよ、
うん、横にいるゴリラ笑ってただろその
時。笑うわけないのに。
笑うわけない。なんでだよお前。
笑えよ
笑えよね、いやもう大丈夫ですから、あの大体大体あのここにいる人たちの声です、
はい、うん、無理やり全然、そうそうそう、本当に聞こえた場合だけでいいですから、無理やり作らないでいいです。
探そうと
必死だからみんなもう。必死にお化けの声、
お化けの声、
なんなら声、なんなら俺らの声邪魔だと思ってんじゃない。
あーちょっとうるせえな、かぶってんな、喋ってる霊の声にかぶってるよ。
無音5秒、無音5秒入れろ、無音5秒。ねえ、
いや
ちょっと入るか止まってみる、入るか全然喋んないようにしてみる今。
じゃあもうポッドキャストは大丈夫だからね、それや、
うん、入るか入るか入るか入らないか。
あ、ドア閉めたよ
今、完全にこれで音入らないから。
霊がいるならば、うん、今こそ、ね、
そう
ちょっと、うん、話してくださいと、
ね、はい、じゃあ行きますよ。
自分じゃ必死やんなくていいんだよそういうの。
でやついの声
マジで
そうでしょ、
ちょっと怖いの変えてないよ。そうだよ、
じゃあ絶対ダメだよもう、はい。え、聞こえてる今。
え、なんか言ってない。
なんつったの、なんつったの。
死にたい。
え、
死にたいって聞こえなかった。
お前、なんつったの今。
死にたい。
もう来ない、もうなんか、霊の声をやり合う
んだよ。でも入るかもしれないから。
次の霊は、順番だから。順番で来てる。順番で来てるから、もしかしたら来るかもしれない。
静かに
しない、静かにしない、
怖い。
ひどい、誰の感想今の。
なんか後輩、
怖い、
後輩って
言ったの、後輩
って聞こえたね。俺怖いって聞こえたの、
後輩、
後輩って
何、後輩って
何、怖いって
何、怖い、
金先輩、先輩じゃなくて、先輩じゃなくて後輩、
後輩ってなんだよ、
怖い、
どういうことなんだよ。いるね、いる、いるね。今回はもうバンバン来ちゃうよメールが。何分何十秒綺麗に聞こえたな。
やつい が言ってんだもん。
憎い。
割とちゃんと怖い。割とちゃんと怖い言葉チョイスしがちだよ。
そう、俺そう、俺そう、俺チョイスじゃ
ない。今何つった？
憎い。
ちゃんと怖い言葉チョイスするよね。
そう、
今たちの怖いやつ。
怖いよ、怖いよ、そういうのが入ってないと。
先輩。
あれ？こう会話だよね、だからさっきのやつ、このさっきのやつ
コントだよね、先輩と後輩の、
後輩って、先輩って
、後輩、先輩って言ってるだ
けだ、笑いがちだよね。全員の霊の傾向性があるよね、あの霊の傾向。
お前割とだからちゃんとスタンダードに、
そうそうそうそう、
恨んで来た、そうそう、字幕で
ね、今までのね、
うん、いいよ来ていいよ、
うん、楽しそう。
あ、出てきちゃったん
だよ。そう、出てきちゃった、やっぱ
り、うん、お前だって今だってた
楽しそう。
割とちゃんと心霊のなんか乗っ取ってるよね。
乗っ取って
る、乗っ取ってんだよ、
乗っ取って
る。ここからコーナー行きますか、ちゃんとね。
いつ、
はい、いつ来てんの、
行こうと思ってるんで、はい、パリーパリーさんです、うん、
知らない人ですね。
毎回楽しく拝聴してますということで、初めての方がやっぱ多いっていうか、はい、いいコーナーですよね。いいす、 私の大学時代の不思議な体験を聞いてください。
大学時代多いね、
うん、
今から20年ほど前になります、うん、あ、じゃあパリパリさん同じ年ぐらいかな。
そうですね、
うん、私は親元を離れ田舎の大学に通っていました、うん、下宿先から徒歩5分のところにお気に入りの美味しい焼き鳥屋さんがあり、
うん、
足しげく通っておりました、
うん、
私はその焼き鳥屋のマスターととても気が合い、
うん、
カウンターに座って覚えたてのお酒を飲みながら、うん、よく閉店までマスターと話をしていました。
大人だね。
マスターの話で今でも覚えている不思議な話があります、
うん、
マスターの知り合いに定食屋を営んでいる夫婦がいたそうです、
うん、
その定食屋は評判もよく、
うん、
常連客でにぎわい繁盛していたんですが、
うん、
ある日旦那さんが心筋梗塞で急に死んでしまったそうです。
あ、
うん、生前旦那さんは海が好きだったので奥さんは旦那さんの遺骨をお墓に入れるのではなく、
うん、
海に撒いてあげたそうです。
散骨、
うん、
しばらくその定食屋は奥さんだけで切り盛りしていたそうですが何の前触れもなく閉店しました、
うん、
心配したマスターが奥さんと連絡を取ると奥さんの様子がどうもおかしいし、
うん、
顔色も良くない、
うん、
マスターは奥さんを問い詰め事情を聞いたそうです、
うん、
奥さんは死んだ旦那さんが毎日何事もなかったようにただいまと家に帰ってくると言うんです。
もう死んだ後、
うん、
生きてた時と同じように必ず玄関から入ってきて、
うん、
それが毎日毎日続くので、
うん、
奥さんは恐ろしくて声も出なかったそうです、
うん、怖い。
また死んだ旦那さんは時々隣の家にも間違えて帰ってくるらしく、
うん、
隣人からもどうにかしてくれと苦情を言われていたようです。
すごいそ
れ、
奥さんはその後住んでいた家もそのままに実家の青森に逃げてしまったそうです。
あーって入れちゃったけど人ですよ今。
あ、ごめんごめんごめん、うん、
旦那さんは急に死んで死んだことを理解してないのに
言うよね、気づいてないってね。
奥さんが海にさ、遺骨を撒いてしまったので成仏もできてない、
う
ん、
あ、そういうことか。
死んだらきちんと墓に入れてお経をあげないとダメだなと話してくれたのを覚えています。そんな話を聞いて半年ほど経ったある日のことです。
あ、続きが。
私が夜一人で眠っていると深夜ズズズという物音で目が覚めました。5分くらい続いたでしょうか。何の音かなと思いながら再びそのまま寝てしまいました、
うん、
次の日の朝私はシャワーを浴びてタオルで髪を拭きながら部屋の中をうろうろしていた時です、
うん、
ず、ず、ず、
あ、そうだよね、
と昨日の深夜に聞いた音がしました、
うん、
それは歩いた時に自分の足が絨毯と擦れる音でした、
うん、
その時私は昨日誰かがこの部屋の中をうろうろ歩いてたんだと確信しましたが、
分かったね、
なぜか怖いとは感じませんでした。
うん、
テスト週間で2週間ほど行きつけの焼き鳥屋に行けなかったんですが、うんうん、テストが明けてマスターの顔が見たくなり、
うん、
焼き鳥屋に行ってみるとお店のシャッターが閉まっていました。
え、
あら、
次の日も、
うん、
その次の日もお店は閉まったまま、
うんうん、
心配になりマスターの携帯に電話すると、うんうん、マスターではなくマスターの奥さんが出ました、
うん、
お店はいつ開きますか、うん、マスター元気ですかと聞くと奥さんはうちの人2週間前に亡くなったのよ、海釣りに行ってね船の上で脳出血で倒れてそのまま、本当いつもお店に来てくれてありがとうございました。私は一瞬言葉も出ませんでした。
うん、そりゃそうだね。
しかし2週間前と聞いて深夜に誰かが私の部屋を歩き回っていたことを
思う、はいはい、
あれはマスターが私にお別れをしに来てくれたんじゃないか、
ね、
不謹慎とは思いつつマスターの奥さんにそのことを伝えると、え、あなたのところにも、
ほら、
実は常連さん何人も同じ話をしてくんのよ、きっとさよならを言いに行ったのねと教えてくれました。
いいマスター、
うん、
マスターが亡くなった悲しさと同時に、
うん、
なぜか嬉しさを感じて、うん、
まあね、常連客としてね、
言葉では表せない感情になったのを覚えています。以上、私の不思議体験でした。
不思議です
、いいねこれ、
不思議、
あげようかな、
あげよう、
うん、
いい話だね、
いい話ですね、ちょっとねほっこりしましたね、まあ、ね、お亡くなったのは残念です、
そうですね
出たかもしれないですね今ね。
いや笑うのおかしくない、
苦しい。
先輩
抜群に声量が
やっぱ霊的にはいいけど ね霊的には一番合ってるけど、
そうそうそう、うん、自分のやっぱ頭にある、うん、そのラジオとか音に入ってるやつの言い方、うん、そうそう、
一番怖いやつい
いやつだから、でもさっきもうーみたいな入れちゃってるからね、
出ちゃった、
ね、もう自然と
あんな声俺出ちゃうね、だから
そうそう、なんか奥からやろうってなると出ないけど、
出ないやるぞ見ようと出ない、うん、
出ないけどね、まあまあ出てるね、
いや違う違う違う、
全然
もっとピューみたいに出たね、
あれはもう片桐さんがよく出る
やつ、よく出てますこれ僕、
出てるやつ、はい、送られていいです、新しいのに挑戦してる、はい、新しいのにどういうのが一番怖いんだろうね、
このうーみたいな怖いの、
怖い、
あの呪音のさ、これ
なにこれ、
これ何聞かさってんの、リスナーは怖くもね
えし、これはもうでも
怖くもねえし、ね、
来週ものすごい送られてくる
じゃん、ね、
後半すごいんですけどみたいな、あこれはこれ、
息吸い息吸うやつ、
悪くない
これも来ちゃうね、
苦しい、
とりあえず取るなよ、
取るなよ
なんか取るな、
なんで言い直してるんだ、取るな
お前が言ってんだろ、
俺の取るな、
俺の怖い怖い怖い、
俺の取るな、
お前何言ったの今、
俺の取るな
怖く言って、
え
怖く言ってよ、違うだよ俺より上手い、しかも取るな俺の取るなめちゃくちゃ怒られてくるよ、こんなお化けの声しか入ってないんだ
俺たちの声
お化けの声すごいな、
霊って言うとちょっと怖いけど、お化けって言うとあんま怖くなくなっちゃうんだよね、
でもセンスあるよね、こう考えるとお化けって、
そうだよね、
バケロット
、いや言わないでしょだから王子
の王子の
違うか、
バケラッタ、
バケラッタは王子のか、
王子
のあのアメリカのなんだっけ、
いた星があるやつね、胸にね、
なんだっけ、
スターマン、
スターマンじゃねえよ
まだね、まだそうバカかよ
いやもう霊も突っ込んでる
から、苦しそうだ、苦しそうに言ってるだけだよ、何つったの
バカかよ
教えてくれんじゃない、この霊はっきりと発音してくれる霊っていいね、ちょっと聞こえなかったんです、
なんて言った
バカかよ
今何だったんだろうい
やこれなんか考えてるよね絶対ね、
怖い声で言うじゃん、怖い人
短いしさ、しかもすごい
聞きな逃した時にちゃんとはっきり言い返してくれる人いいね、怖い、
そうね、
うん、あでも大体笑ってんだよね、
あ、確かに笑ってんの多いか、うん、確かにな、
これは、
うん、でも
悪くない来週だから来週そのリスナーが入ってますって、
そうね、そうね、どこが
入ってますって言われたやつが勝ちだから
、だからランキングめっぽいよ、例のランキングに
これだけもうバリエーション入れてるから、
うん、入れてるから
なかなか本当の例も入りづらいと思うん
だよ、入りづらい
滑っちゃうと思うと思う、うん、
本物こうなったら本物滑るよな、
本物滑るよ、ね、滑っち
ゃう、何本物
滑ってんだって、マジ来てやんのになっちゃうから、
う
ん
う
ん、
そうだよな、うん、
マジ来てやんの、
なんて言ったの
マジ来てやんの
言い直してくれちゃんと、
ちょっと教えてくれ、
聞きやすくね、
ちょっと教えてくれ、
まあ、弱いとか言われちゃうからね、フレーズが弱いとかね、
フレーズな、
タイミングが悪いとかね言われちゃうから、やっぱうちのリスナーも超えてるから、例の声に、
そうだよね、
すごい
荒探ししちゃうんだ、
必死に探してるからね、そうね、怖いところ
本当荒探しのようにね、下手したら俺らの声もそう思われる可能性あるからね、
普通に喋ってる声
も、普通に喋ってる、だって片桐さんってもう勘違いされてんだから、
普通に出ちゃってる声だもんね、
でもあれも票取っちゃう可能性あるからね、
そうだな、
本当は例です、
でもこの前の先々週 だけど女性の声が女性はね割とやっぱみんな女性の声
が言ってたよ。ぽいね、女性っぽかったもん。あれはいないもんだってこのブース。
あれ一人で聞いたらちょっと怖いよ。
いないいない、うん、後で聞いちゃうとね、うん、分かって聞いちゃうとね、うんう
ん、
だ
今週を今週聞いてからの方がいいね、あれ聞くなら、ね、だら今週聞いてたらやっぱちょっと
このバリエーションの中にあるんじゃないのっていうね、うん、
もしかしたらね俺らが出してる可能性もあるしね、うん、あなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elkta@tbs.co.jp elkata@tbs.co.jp 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いいたします。さあそれでは最後告知ございましたらお願いいたします。
はい、僕らのお茶会、我々のトークライブですね、はい、チャンス大城さんを迎えてトークライブの配信チケットが、ね、
先週ありましたが、
8月の14日23時の59分まで、発売しております、うん、ツイキャスにて、ぜひ買ってみてください。
お願いします、
そしてエレコミックの第31回発表会ハートビートワルツ新作コントライブが9月23から26日までアウルスポットであります、うん、先着先行販売が終わりまして、はい、一般チケットは8月14日、今週の土曜日からまた発売になりますのでぜひ、買ってください。お願いします。
お願いします。
はい、私は毎週土曜日午前11時半からやってます東京 MX 私の芸術劇場、うん、今週の土曜日の放送は、太田記念美術館、原宿のラフォーレ原宿の裏にあるすごいところにある、うん、浮世絵専門の美術館で江戸の天気という天気をテーマにした浮世絵を見に行ってます。面白いんです。見てください。
はい。さあということでございましてね、まあちょっといろいろとね例の話が2週ぐらい続いてましたけども、うん、声がね、もう大体僕らの声だというのはね、
そうですね、先週のに関しては、ね、実証されたんじゃないかな今回で、
うん、ありましたので、でもその中でも聞こえちゃったっていう人
が、ね、そうだね、これが例だって、ね、
本当に聞こえちゃったんですっていう人がいたら教えてください、うんうん、
は
い、
あと入れちゃったって人もね
入れちゃったっていう人もいたらね、
うん、入れちゃいましたっていう、
ね、入れちゃう部分も募集しちゃう、
まあまあまあ、
入れちゃいればね、
そうだね、入れちゃいればもしも入れれるんでしたらお願いいたします、うん、ということで入れ方の決意ポッドキャスト今週はこの辺でさよなら。
さよなら。
向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。